耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第636回10月17日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。僕ですね、先日秋葉原に行ってきたんですけども、中央通りの歩行者天国がね中止になったんですよね。なのでね、中央通りで今までやってたパフォーマンスなんかがですね、全部見られなくなっていたんですけれども、人通りはですね、僕が見た感じは減ってないかなという印象です。というわけでですね、今年の6月8日、僕らにね衝撃を与えた秋葉原の無差別殺傷事件から4ヶ月以上が経ちました。つい最近ね、この事件についてある一つの結論が出されましたので、そこでね、今一度秋葉原事件について考えてみようということで、こちらの本のご紹介です。今回紹介する本は岩波書店より出ております大沢正知編、秋葉原発00年代への問いという本です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。ではまず最初に10月10日読売新聞の記事です。秋葉原無差別殺傷事件の加藤容疑者を起訴。7人が死亡、10人が負傷した今年6月の東京秋葉原での無差別殺傷事件で、東京地検は10日元派遣社員加藤智弘容疑者を殺人や殺人未遂、公務執行妨害などの罪で東京地裁に起訴した。同地検は3ヶ月間の精神鑑定で、加藤容疑者は事件当時も現時点でも精神疾患や人格障害でないことが確認できたとして、完全な責任能力があったと判断。動機は携帯サイトの掲示板で自分の書き込みを無視され、不満や怒りを募らせたことだったと見ている。はい、ということでした。というわけでね、加藤容疑者は精神的に異常がなかったということで、これから裁判が進められることになります。ところでですね、この秋葉原通り魔事件なんですけども、今となってはあまりニュースで取り上げられなくなったと皆さん感じないでしょうか。この本のね、編集者である大沢正知さんはですね、秋葉原の事件に関して特徴的なのは、目下のところ批評的な意識や学的な反省性を伴った分析や解釈が非常に少ないということであると語っています。というわけでこちらの本なんです。こちらの本、秋葉原発00年代への問いはですね、この大沢さんがこの秋葉原通り魔事件に少なからず関心を持っていると考えられている、学者さん、批評家さん、小説家さん、ジャーナリストさんなどなど、抗議の言論活動に携わる方々に呼びかけて生まれた本です。論文、エッセイ、インタビュー、座談会とね、様々な形で、総勢22名の様々な論点からこの事件について語っています。というわけで今回新刊ラジオではですね、その中でドキュメンタリーの映像で知られる森達也さんの文章をご紹介します。事件現場となった秋葉原を歩いてのルポ内容です。真夏の秋葉原を歩いて、ここには本質など何もないと気づいた。森達也。ひしめく雑踏の間を歩きながら思う。解放されているはずなのになぜか解放感がない。この空間は奇妙に閉ざされている。ゲーム、携帯電話、パソコン、アニメ、同人誌、これらの商品が並ぶ店頭には奇妙な閉塞感が漂っている。なんとなく息苦しい。閉塞する理由は磁場だ。このエリアには強烈な磁場がある。その磁場で閉じられている。そしてまたその磁場が放つ磁力がこれほどに人を引きつける。加藤智弘は常に携帯電話を握りしめていた。ただし通話にはほとんど使わず、ネットがほとんどだったようだ。もしもパケット料金契約にしていなかったら、接続料だけで毎月80万円前後になっていたとの報道もあった。犯行場所に秋葉原を選んだ理由は、彼のこの携帯ネット付けの状態をオタクと捉えれば、このジャンルに疎い世代も多少は腑に落ちる。でも実感はできない。事件が起きてからこれまで、様々な視点や文脈から加藤の内面は語られてきた。例えば派遣労働の焦燥から、学歴社会の落ちこぼれ感から醸成されたとされる社会への激しい憎悪、あるいは不条理なほどに厳しいしつけや教育を幼い頃から押し付けてきた両親への反発、さらに恋人ができないことから敵意へと反転した過剰な自己愛、 多少は腑に落ちる。でも実感はできない。なぜ秋葉原なのか、そして何よりもなぜ不特定多数の人たちを殺傷せねばならないのか、その理由がどうしてもわからない。多分僕だけではない。この社会全般がずっとこの感覚を抱いている。事件が起きた中央通りと神田明神通りの交差点周辺を歩く。すれ違う人、追い越していく人、立ち止まっている人。当たり前だけど、その表情にはもはや事件の余韻など残されてはいない。ここには何もない。いや、正確にはないのではなくありすぎる。剥離したのではなく上書きされたのだ。過剰な電脳空間の密度に。財界の強い要望を背景に労働者派遣法が施行されたのは1986年、今から20年前だ。その後の小泉政権時代、構造改革や規制緩和の波がこのシステムの潤滑油となり、気がついたらこの国における派遣労働者の数は321万人へと増大していた。人は向上したい生き物だ。たとえ単調な仕事だとしても、それをクリアすることで自らのキャリアアップが望めるなら、凡庸な日常に耐えることができるはずだ。でも企業の雇用安全弁であり使い捨て労働者である加藤には、そんなモチベーションを保持することなど許されない。6月5日の朝、出勤した加藤は自分の作業着がロッカールームに見当たらないことに激怒して、同僚たちの作業着やハンガーなどを投げ散らしながら姿を消した。この翌日に工場を欠勤して、福井市のミリタリーショップで犯行に使用したナイフなどを購入していることからも、この騒動と事件との関連は決して小さくないはずだ。でもこの場合の問題は、企業の都合であっさりと解雇されるという現実と、そこから誘引される虚無と重圧感だ。つなぎが実際にあったかどうかは大きな問題ではない。圧倒的な孤独と不安に蝕まれながら、加藤は少しずつ壊れていく。彼が携帯のサイトに残した書き込みからは、先の見えない不安に加え、自らの容姿への強い劣等感や恋人のできない孤独などが繰り返し記述されながら、パラノイア的に横着していく。最大の疑問は、不特定多数の人を殺傷しようとしたその理由だ。もしも非常な格差を肯定する社会への恨みが犯行の要因であるならば、秋葉原ではなく官邸や経団連事務所などを標的としたテロを敢行すればよい。ところが加藤が選択した標的は政治家や財界人ではなく、罪のない市民たちだ。誰でもよかったのこのフレーズに社会は再び震撼する。彼らが殺意を抱く対象は誰でもよいのではなく、誰かであっては困るのだ。だから誰でもよいから殺したいを額面通りに捉えるべきではない。正確には誰でもない誰かを殺したいなのだ。はい、というわけで以上、森達也さんのルポでした。ね、この中で結構様々な論点が提示されてましたね。例えば、その、彼が携帯依存症であったこととか、まあ、犯行場所をその、秋葉原に選んだ理由であるとか、また派遣労働者として過酷な生活を強いられていたことなどなど、まあ、原因とね、それが事件にどう結びつくかというのをね、推測をしていたんですけども、今回特にね、僕がいいなと思ったのが、誰でもよかったという衝撃的なフレーズをですね、まあ、誰でも良いのではなく、誰かであっては困る。というふうに考えていたというのがね、とてもいい考察だなと思いました。というわけで、こちらの本、秋葉原発00年代への問いには、今回紹介した森さんのルポも含め、様々な分野の専門家たちが事件についての考察を述べています。派遣労働に潜む問題を朝日新聞記者の竹野文恵子さんや、プレカリアート活動家の雨宮佳人さんが、また容疑者が書き込みを行った携帯サイトについては、情報環境研究を行っている浜野聡さんが、またサブカルチャーへの評論で有名な斉藤珠樹さん、東博さんの名前もあります。また座談会にはですね、作家平野啓一郎さんも参加されていまして、事件の前から連載されていた無差別殺人を題材とした小説結界の内容を踏まえつつ、容疑者の心理に迫ってきます。 22名の著名人による多角的な議論、まあ、読み応えはかなりたっぷりありましてね、この00年代を象徴するであろう秋葉原無差別殺傷事件について、今一度考えてみるであろうこのきっかけをね与えてくれる本です。では書籍情報です。秋葉原発00年代への問い、大沢正知編、岩波書店より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました秋葉原発いかがでしたでしょうか。ね、あの秋葉原無差別殺傷事件についてね、あのちゃんと考察されてないんじゃないだろうかというですね、この大沢さんのですね問いはすごいそうだなと思いましたのでね、ぜひ皆さんこちらの本を考えるきっかけに使ってみてください。で番組の最後なんですけども、先日も言いましたけど新刊 JP よりお知らせです。あの新刊 JP の方でですね、山田真也先生の最新作萌え美人のサブタイトルをね一般応募するという企画を行っています。山田真也先生はですね、あの女子大生会計士の試験簿とかね、竿竹はなぜ作れないのかで有名な人なんですけども、この萌え美人がですね、あの女子大会計士の試験簿からスピンアウトして、まあ、主人公の萌えちゃんが著者であるというね、まあ面白い企画なんですけども、現在新刊 JP 上でねサブタイトルを投票しております。で今なんか決戦投票が始まってるらしいですね。このサブタイトルは一体何になるのか、これはねユーザーの皆さんにかかっていますので、新刊 JP のウェブ上にて公開中のこの萌え美人サブタイトル投票、ぜひぜひご参加ください。新刊 JP はですね、あの本の新刊に JP と書いて検索していただければたどり着けると思うんですけども、そちらのトップページにバナーがありますのでね、クリックしてぜひご参加ください。投票期限は10月21日までとなっております。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。